ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、ほほほ、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールのアドレスは 786@lovet.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにして送っていただけると嬉しいです。下ネタからふつおたまで、気軽に送ってください。はい、さあ、今日の番外編は、そうですね、まあ最近は寒いですねと話をつないでおきながら、あ、そうだ、これにしよう。アダルト業界、アダルト業界に、業界情報マガジンというものがありましてね、普通に本屋さんでは売ってないと思うんですけどもね、業界雑誌みたいなもんですかね、なんかいろいろ、まあアパレル業界は多分アパレル業界雑誌みたいのあると思うしさ、一般のファッション雑誌とかじゃなくて、その業界のその会社が見るような雑誌ね、とかいろいろあると思うんですけどもね、アダルトグッズにもね、業界マガジンというのがあってね、それをちょっと借りてきたんですけどもね、借りてきたというか、バッグの中に入りっぱなしになってたんですけどもね、表紙何が、最新海外トイズマーケット情報、海外のトレンドを探る、ヨーロッパ最大のアダルトグッズ展示会のね、レポートとか、まあいろいろ載ってるみたいですけどもね、でこう中見ていくと、僕が以前ね、この方とお話ししましたよってことを番組でも、紹介しましたけどもね、ラブメルシーのね、高橋早苗社長がね、表紙開いたところに載ってましてね、でまあ長い、インタビューですね、2ページにわたってね、インタビューが載ってますけどもね、まあアダルトグッズについてね、いろいろ書かれててね、まだしっかり読んでないんですけども、まあこれから読みたいと思うんですけどもね、で、その中にね、ユーザー希望を逃さず200万個の大ヒットっていうものでね、オルガスターというね、大人のおもちゃが載ってましてね、これは本当に売れたんですね。最近のヒット商品って言ったら、まあやっぱり皆さんご存知なのは、男のね、テンガとかだと思うんだけどね、この女性用グッズではもう本当に凄まじく売れた商品ですね、このオルガスターって。というものを作ったのは、またこの会社だったりするんですけどもね、あとね、電マが流行ったりしましたけどもね、まあもともと電動マッサージャーっていう一般的なこうマッサージグッズだったものがあったんですけども、同じような形状でね、フェアリーというシリーズを出したのもこの会社ですね。すごいね、もう本当に、というね、紹介が2ページにわたって載っております。はい、それからね、その後はね、まあ、どういう雑誌かをちょっと紹介していきたいんですけどもね、業界インサイドレポートっていうね、まあ、いろんなグッズショップのね、代表の方に話を伺っているページがあったり、それから表紙にもありましたアダルトグッズイベントレポートっていうのがね、まあ、ドイツで行われたアダルトグッズのイベント があったっていうのでね、うん、行ってきましたよ的なね、うん、内容で載っておりましたりしております。はい、それからね、アダルトグッズヒストリー、アダルトグッズのお勉強というコーナーがありましてね、ディルドやバイブの歴史や製造開発の秘密をアダルトグッズの専門家が徹底的にレクチャーするというコーナーなんですけども、前の号では、前の号もここにあったりするんですけどもね。うん。前の号はオナホールだったような気がするね。うん。ああ、オナホール。オナホール編で、今回はバイブレーター編ということなんですけどもね。うん、で、この、うん、専門家の方はね、株式会社ロイマリーズの、月野さんという方なんですけどもね。以前、ピンクカルカルに、ゲストに来ていただいた、ガラクのあいみさんっていましたよね。うん、番外編にも本編にも出ていただいて番外編にも出ていただいてね、ピンクカルカルを遡っていただくとどっかあると思うんですけどもね、うん、で、そのガラクという会社がね、もう一個の会社と合体しましたね、うん、で、ロイマリーズという会社になったんですね、うん、で、そのロイマリーズの開発担当という方で月野さんという方がいらっしゃるんですけども、この方僕電話でならね、お話ししたことあるんですけどもね、またいつかこの番組にも出ていただけたら嬉しいですけども、まあなかなかね、東京と愛知県じゃ、まあ、難しいところではありますけどもね、また遊びに来てください。はい、うん、まあこの番組を聞いてくれないと思うんですけどもね。はい、まあ石器時代にもあったバイブのヒストリーとかね、まあいろいろまあバイブのことについて、うん、これ読み始めちゃうと全部読まなきゃいけなくなっちゃうからね、難しいところでね、うん、月野先生が思い描くバイブの未来形とは、ほう、安全性の高い素材や利便性の高い機能に加え、スマホとの連動まで備えた近未来のバイブ、スマホと連動面白いね、うん、あ、そうか、スマホをコントローラーにするといいかもね、うん、はい、素晴らしいですね。先生またピンクカルカルに遊びに来てください。はい、そしてページを進む、あ、これタクヤさんですね、新宿2丁目にあるゲイバーのコレステロールのママ、コレステロールというお店のね、ゲイバーのママでね、なんか企画で、ポコタテっていう番組がネットで探すと出てくるかもしれないですけども、ポコタテってなんか前あった番組に似たようなタイトルですけどもね、ポコタテっていうのがあって、絶対行かせる、絶対行かせる男と絶対行かない、AV 男優っていう対決でね、このゲイバーのママタコヤさんっていう男なんですけどもね、この方が男優さんを行かせるっていう企画をねやっておりまして、そのタクヤさんがプロデュースしたオナホールが出るみたいですよ。はい、うん、というものがね、広告で載っておりますね。うん、それからその後に行きますとね、メーカー別最新製品情報ページっていうのがありましてね、まあいろんな会社がこう載っているわけですけどもね、例えばね、アームズさん、株式会社アームズさんですね、うん、がね、ホールが載っておりますね、超絶、うん、チンホニャララハンター長下真希子、長下真希子、うん、これ名前なんだろうけどさ、長下真希子、長下真希子、どっちだろうな、うん、というね、まあ箱に入った、オナホールっていうのはね、 まあ、あのプニプニの素材の中に男性が何かを挿入して、あー気持ちいいというものなんですけどもね、オナホの奥に挿入口まではみ出す伸びる舌を配置。あーなるほど、奥の方にこのプニプニ素材っていうのを生かして、奥の方にベロが配置してあって、で結構柔らかいのかな。で、あの手前の方まで伸びるってことだよね、うん。挿入すれば伸びる舌がねっとりと舐めるように巻きつきます、9センチもあるザラザラ突起の下にひょっとこフェラのような卑猥な挿入口。なるほどね。はい、超絶チンホニャララハンター。うん、なかなかね、ラジオでお伝えしにくいですけどもね、うん。それからね、もう一個、ベロがねっとり絡みつく超絶構造オナホール。さっきのは口の形で、あ、これも口の形なんだ。うん、さっきと形状が違うんだけど、超絶ホニャララハンター、ボリューム2ベロニカ。うん、ベロニカ。まあ、設定がね、外国人妻って書いてありますね、これも伸びる舌が配置してあって、形状が違ってね、あ、こっちのがね、最初のボリューム1の方は、口を開いたはーっていう感じ、の形状形なんですけども、こっちの、ボリューム2の方はね、まあ、ちょっと閉じられ、口が閉じられたような感じというか、まあ、なんか、エロチックな入り口になっておりますね、うん。で、こっちの方が入り口の穴が狭いんだよね。だから、まあ、締め付けも強いんだろうなっていうことをね、予想できますけどもね。そしてもう一個ね、紹介されているのが、世界的デザイナーブランドからブライダルセットっていうことでね、あのレロっていう、海外のグッズメーカーがあるんだけど、それを、まあ、入れてるんだよね、うん。アームズさんが売ってるってことなんだけどね、レロブライダルプレジャーセットっていうのが真っ白のね、SM 系だよね。あ、グッズ、バイブもついてますけどもね、うん。バイブとリボンとアイマスク、これムチかなのセットですね、ハイクラスなラブタイムを提供するレロから永遠の幸せを祈る結婚祝いギフトが登場。ブライダルをイメージした美しいホワイトを基調にパッケージング。アイマスクや指用バラムチ、指につけてバーンってやるのかな、うん。カップル用バイブレーターなど一生の愛と情熱を誓う男女のためにデザインしましたということですね。面白いね、うん。というね、商品がいろいろございますよ。はい。あとはまあいろんなメーカーがバーッと載っております。はい。うん。あ、ロイマリーズさんも載ってますね。うん。ウィーバイブってやつとかね。ウィーバイブ4パープル、ウィーバイブ4ピンク、エアビーフェミメイト、iOS。 あ、これスマホと連動するんだって、すごいね。へえ、うん。毎日およそ2分のお手軽膣トレって書いてありますけどもね。はい。それからね、まあいろいろ載っておりますよ。はいはいはい。あ、テンガもありますね。テンガはディープスロートカップ、それからエッグウェービーと、あとテンガの高いやつ、フリップホールってやつね、うん、などですね。あとは、細かいね、いろんな最新の商品がザザザーっと載っている感じですね。うん、面白い。読み応えあるよね、うん、こういうの。 またねちょっと機会があったら紹介させていただけたらと思いますけどもね、面白い雑誌だと思います、というわけでね、今日はまあ珍しいアダルト業界の業界情報マガジンをお届けしました。カルカヤサトシでした。